しばらくですね、このポッドキャスト更新してなかったんですけどね、 Mac がですねちょっと調子悪くなってしまいました。1週間ぐらいメンテナンスに出してたんですよ。やっぱりパソコンがないとね、なかなかこうやることがなくてですね、もうほとんどねずっと寝てたりとかねしてましたけど、今日はその、まあ、パソコンというかネットがね進んでる韓国のと裏事情みたいなことについてお話したいと思います。
韓国語、
はい、今日もねポッドキャスト聞いていただいてありがとうございます。韓国のねネット事情っていうことで、まあ韓国ってね結構日本よりもね早く ADSL がね導入されて、高速ネットっていうことに関しては日本よりは結構先進んでるんですよね。でね、これもねちょっとあの男性ネタになってしまうんでね、あの女性にはへーみたいな感じでね聞いておいてもらえればと思うんですけど、結構ね日本ってそのアダルト産業がね結構発達してるんですよね。なので多くの男性はね、まあ、インターネットを使って、なんかね、まあ、ちょっといやらしい動画を見てる人が大半だと思うんですけども、韓国に行くとですね普通にそういうサイトにアクセスするとですね、あの警告文みたいなのが表示されるんですね。もうそもそもそういうサイトってブロックされて見れないんですね。でたまたまね私の仲の良かった学生がそういうねインターネットでの変な書き込みとか、そういうまあアダルトサイトみたいなのを新しくできたらすぐブロックするような国から依頼されて、韓国内のねインターネットを実は監視してる会社みたいなところで働いてたんですね。今はねもうその学生はね働いてないので、まあその時に聞いた話してもいいんですけど、やっぱりねインターネットでねちょっとその行き過ぎた投稿っていうんですか、まあ例えば芸能人のねなんかスキャンダルの話とか、まあ政治家についての話とか政治活動についての話とか、まあ北朝鮮についての話とか、まあそういうジャンルに絞ってあの書き込みとかをチェックしてるそうなんですね。でそういうのがあったらまあ表示、検索しても表示されないようにしたりとか、まあちょっと行き過ぎたらそのホームページ自体をまあ削除したいとか、見えないように、また見えないようにしたいとか、そういう仕事をやってたんですね。やっぱりそういうの聞いちゃうと、その韓国内でも、ある程度ですね、情報統制みたいな、まあちょっと昔ほどひどくはないですけど、まあさすがに北朝鮮みたいにね、盗聴されてたりとかするっていうのは、まあ噂でも聞いたことはないですけど、やっぱりね、今のインターネットで表示されるものっていうのが、まあやっぱり統制されてるとか、ある程度コントロールされてる。見せたいものを見せれるように、してるっていうのはやっぱりちょっとあると思います。なので結構その反日をね政府が煽りたい時は、まあ反日のそういう書き込みをねもうサイトにねこれ見ようがしに見えれるようにね検索したりするのも、まあ下手したらできるわけです、っていうかできるんですけど、まあさすがにねそれをしてるというとこまでは聞いたことはないですけど、見せたくないものを見られないようにできる、してるってことは見せたいものを見えるようにできるっていうのも同じですよね。で、なのでね、まあちょっと今日は少しね、反日みたいな真面目な話しますけど、その正直ね、やっぱりそのね、政治的な問題とか歴史的な問題で、もちろん日本人よりも多くね、教育されているので知識は多いんですけども、偏ってますね、確かに。日本人の私でさえ大した知識がないので、やっぱりね、教科書レベルじゃなくて専門書レベルで、読んでいかないと、そういったね韓国の人たちに反論できるかって言ったらできないですけども、それでもねやっぱり韓国に住んで仕事してる人、昔から仕事してる知人の人にもやっぱりなんか反日でなんか嫌なことあったのかって言ったら、なんかその結構周りの韓国人もあれは一部の人たちの行き過ぎた意見だからとか考えだからとかっていう風に結構客観的に見てる時は、まあ下手したら冷めて見てる人も結構いるんですよね。で日本でも同じようなんですけど、その大抵ね私が韓国に住んで思ったのは、日本のことが嫌いだとかもう日本は最悪だなんて言ってる韓国の人はね大抵日本行ったことないんですよ。同じように日本でもそうじゃないですか。あの韓国のことねもう帰れ帰れとかね、なんかあのなんかひどいことをね言ってる人たちってあんまりね韓国行ったことない人が多いんですよね。まあ旅行ぐらいならあるかもしれないけど、その大してね知らないんですよね。韓国に対して知らないのに韓国のことを否定している、なんかこう非難している。逆に日本あの韓国人も日本人のこと何も知らない、日本の文化のことも何も知らないのに日本のことを批判しているというのはね結構往々にしてあるんですね。だからね私が一番すごい印象に残っているのは上級レベルのね学生の 会話の授業を担当してた時に、結構若い男性の学生ですけどね、20代後半ぐらいの時だったかな、あの時は。でそれで彼が言ったのは、私にねこう言ってくれたんですね。先生と、私は日本に留学するのは日本が好きだから行ったんじゃなくって、逆に言うと、まあ日本語ができれば韓国に来てもある程度仕事ができるかなぐらいの感じで行ったんですと。で正直言うと、あんまり日本が好きじゃなかったというか嫌いだったと。嫌いなんだけども、仕事で稼ぐためには田舎だし仕方がないからっつって、まあ英語勉強するよりは日本語の方が、あの文法も一緒だし簡単かなと思って日本に留学しに行ったんです。で1年ぐらい日本に行ってみて、韓国に帰ってきた時に、私は日本の中ですごいいろんな友達できて、いろんな本当に親切な人がたくさんいて、もう文化もね素晴らしいし、もう街も綺麗だし、人もね素晴らしい、で日本がすごい好きになったと。で韓国に帰ってきた時に、その日本との差で私は韓国が逆に嫌いになりました。日本にね1年間いてね、自分がこんなに素晴らしい国を非難してたのか嫌いだったのかなって、やっぱり知らなかったってことが一番大きかったのかなってその時は思いますね。だからやっぱりその彼も言ってました、結局韓国人で日本人嫌いって言ってる人なんて日本行ったことないですからねって。日本に行けばどれだけね、あの国が本当にいい、今現在いい国なのかっていうのを、まあ誰でも見ればわかると思いますよっていうふうに、やっぱりそのことが言って、その彼がね言ってたんですね。やっぱりね、反日感情に対してはね、いろんな意見があると思いますけど、やっぱりね、僕は2年間住んで、もちろんね、嫌なこともありましたし、いいこともたくさんありましたんでね、その中で見ると、まあ、正直ね、まあ、お互いに非難してるんだったら、もうちょっと理解した方がいいんじゃないかなっていうふうには、やっぱ思いますね。はい、今日もね、最後まで聞いていただいてありがとうございます。ちょっとね、更新がね、本当にあのパソコンが調子悪くてね、遅れてしまってね、楽しみにしてた人には申し訳ないですけど、これからどんどんね、もっとねリアルな、結構ねこう、もしかしたらねちょっと炎上するんじゃないかなぐらいにね、ちょっと女性には嫌な話とかもあるかもしれませんけどね、まあその話をポッドキャスト限定でしていきたいと思います。ぜひね、このポッドキャストの方お気に入りでも入れて、更新をね楽しみに待っていてください。ブログの方もねぼちぼち記事、パソコン直りましたので、記事もね、ちゃんと書いていきたいと思います。韓国のフレーズの動画もねぼちぼち上げていってますので、ぜひねチェックしてみてください。ブログは、real-korea.info になってます。月に1回ぐらいはね、あの30代以上の日韓交流会っていうので、東京都内で交流会もやってますので、交流会とかにね興味ある方は、まあブログのイベントページなんかもそのうちアップしますので、見てみてもらえるとありがたいですね。それではまたお会いしましょう。